類は友を呼ぶレイヤーっていう話をしたいと思います。まあ、類は友を呼ぶってね、まあ有名なことわざありますけど、まあ、大体なんとなく同じような価値観とかの人とかっていうのは自然と集まるっていうか、まあ学生時代とかね、まあそんな感じですよね気づくとやっぱり同じような似た者同士がやっぱり集まって、まあ、グループを作って、まあ大体なんとなく自分の経験体感値だと、まあクラスの中でそうだね、ちょっとこうに目立つ系のグループ1、そしてまあそうだね、でまあ割とこう、まあ平凡じゃないの、なんかこうノーマルな感じ、平均的なタイプのグループ2、そして、まあちょっとこうまあ変わったというとあれだけど、ちょっと数少ない感じのグループ3っていう、で一番グループ2が多くって、グループ3が一番少ないかな。グループ1はまあグループ2の次ぐらいの数かな。グループ2が一番ボリュームゾーンな感じがしますね。まあ男子も女子もっていう感じ。何の話をしてんだろうまあとにかく、まあ類は友を呼ぶみたいなことっていうのはやっぱり往々にしてあるなって思うし、まあこうしてまあ音声発信みたいなことをね、やっていたりとかすると、つくづく感じることがあって、で何かっていうと、まあこういう音声発信に限らないかもしれないけど、でもちょっと分かりやすいなって自分では思ってて、この音声発信、例えばそのまあコラボでねお話をさせていただくって、まあ別にコラボ企画みたいな風に肩に力が入った感じじゃなかったとしても、なんかフラッとね、スピーカーに上がっていただいて話をするなんてことっていうのがまあ、あって、まあこのスタイフはねもう長らく結構もう収録配信がメインになっているので、スタイフライブとかっていうことではなくって、まあ僕がその毎朝やってますっていう風に話しているそのツイッター X の方のライブ配信ですね、スペースという、まあ、そっちの方の話が、まあ、一応、まあ、一つの事例としてはっていうところなんですけど、まあ、長らくそういったスペースみたいなことやってると、まあ、結構こうスピーカーでね、上がって話をしてくださる方がいたりだとか、まあ、それこそその、まあ、2週に1遍お話をさせていただく方とか、まあ、2週に1遍じゃないにしても、まあ、結構こう仲良くね、こうお話をさせていただく方っていうのが、まあなんて言うんでしょう、こう定期的にやっぱいらっしゃるんですよね。って時になんて言うかな、そのまあ僕自身もそうだし、あと他のそういう音声発信をやってるような方々っていうのもそうだけど、なんかやっぱりその類は友を呼ぶっていう、その似たような気質特性っていう、もちろんそういうカテゴライズもあるんだけど、プラスアルファなんかレイヤーがあるなっていうことを、まあここ数年、すごく感じるっていうか、まあ端的に言うと、インフルエンサーはインフルエンサー同士同じぐらいのそのなんて言えばかな、レイヤーにいる、その人をね、そのどういうレイヤーで分けるかっていう話になっちゃうんだけど、まあ例えばそのシンプルに影響力みたいな、その界隈、そのジャンル、まあそのなんでなんだ、まあとにかく界隈かな、そのコミュニティとかっていう中で、まあなんかあんまりそのスクールカーストみたいな、ああいうねなんか話に持ってきたいわけじゃないんだけど、ある程度やっぱりそういう発信力とか影響力みたいなあると思うんですよ、レイヤーって。やっぱりそういうなんていうのかな、例えば YouTube のコラボ企画なんかでも、大体やっぱ同じぐらいのまあ知名度もしくは近しいところでコラボって大体すると思うんですよ。でなんでそうなるかっていう、だからなんでそういう同じような影響力発信力みたいなレイヤー同士でやっぱりそういう風にコラボしていくかっていうと、なんだろうな、やっぱりそのお互いにとって、なんて言えばかな、ちょっと言葉を今日選んでるの分かりますなんかね、そう言葉選ばなくちゃとか思ってるんですけど、やっぱりそこには一定数まあ利害関係がまあゼロではないかなって思ったりとかして、んで時に例えばですよ、めちゃくちゃこう影響力のある超有名人が、まあ全然その、まあ、世間には知られていないようなね、無名の一般人、まあちょっとここはね、そういう表現上そういう言葉を使わせていただきますけど、じゃあ一方でもう超有名なね、もう誰もが、国民が誰もが知ってるみたいな人と、いや全然そういう風な感じではないです、一般の方ですっていう二人が、例えばじゃあ YouTube で対談しますとか、何かポッドキャストで対談しますって、まあ基本的にはまあ成立しなそうじゃないですか。まあ、ともするとそのまあ影響力のある有名人、まあ有名人って言葉もどうかと思うけど、 解像度荒いですけど、方からしたらあんまりこうそのメリットがないと思うんですよ、よっぽどそういう何か企画のものでね、あえてそういう、まあ、一般の方と何かこう話をするとかっていうのは別としてね、そうじゃなければ基本的にはやっぱりそこに、なんかあんまインセンティブっていうかねなさそうですよね、なんかみたいな話でやっぱりなんだかんだどこかしらやっぱり影響力を持てば持つほど、まあ言葉を選ばずにだったら自分のその影響力とかそういう発信力とかのレイヤーよりもなんかまあやっぱ明らかに下のレイヤーの人となんていうのかな、やっぱりその、まあ、つるむというか、まあ表向きに言うんだったらそのコラボレーションみたいなことってやっぱりする必然性って多分ないんですよ。そうなんかそんなことをすごく感じて、だからまあやっぱりインフルエンサーはインフルエンサー同士やっぱりそういうふうに、まあ、横のつながりっていうのは広がっていくよなっていう、ことを思うわけ でそれでねなんかやっぱ思うプラスアルファ思う話としてはそこのレイヤーってやっぱりなんかねなかなかその超えることが難しいなって思う、例えばですよ、まあ10代20代まあ10代20代そのまあ割とこう平平凡凡な一般レイヤーにいた人がじゃあそれを10代20代過ごしていた人がじゃあ30代になって突然そのまあ1個上なのか2個上なのか分かんないけどある程度影響力を持つような、知名度のあるような方と何かをいきなりするっていうはそのレイヤーを飛び越えるみたいなことって多分ほぼないと思うんですよね。よっぽど何かそのきっかけがあってね、知名度が上がるとか影響力を持つとかそれまでこう積み重ねてきたものが評価されて、一気に知名度認知度みたいなものが上がったら別だけどそうじゃない限りやっぱりそこは交わらないと思うんですよね、そのレイヤーっていうのは。でそれはまあそれこそキングコング西野さんが前どっかで話した気もするけどやっぱりなんていうのかなその人脈みたいなところの話だったかな確か。やっぱりその20代で掴めていなかった人脈、っていうのかな、それはやっぱり30代40代になってもそこって大きく変わることはないよねっていう、やっぱりその仕事だったりだとかそういう話がね、集まる人にはどんどんどんどん集まっていくし、そう本当にそのなんていうのかなよりなんていうんでしょうそういうまあ言葉難しいですね今日のテーマね選んじゃうけど、まあつまりそういう、まあ、ビジネスの文脈が強いのかもしれない濃いのかもしれないですけどね、やっぱりそういう話、コラボとか何かタイアップしてやりましょうみたいな話っていうのはやっぱりそういう集まる人に集まっていきでどんどんどんどんそこから話がよりまたその加速していくみたいな、だからどんどんやっぱりそこの差が広がっていっちゃう。まあもちろんなどういう視点でねどういうテーマでそれをあの考えるかっていうことにもよると思うんですけど、もちろんそのいろんな形いろんな目的いろんなゴールいろんな幸せの形っていうものがあるからね、それがいいか悪いかって話とはまた別の部分だと思うんですけど、まあごちゃごちゃ言ってますがとにかくなんかそういうやっぱそのレイヤーがあるなってことをすごく感じるんですよ。でなんでそれをよりこの数年感じるかっていうと、まあ NFT とかブロックチェーンクリプトっていうような、まあ、界隈に足をまあ突っ込んで、でまあ自分自身もその NFT クリエイターアーティストとして活動したりとかっていうのもする中でなんていうんですかねやっぱりある程度同じぐらいのまあ SNS のフォロワー数が何たらかっていうものあるけど例えばまあ大体、同じぐらいのレンジのフォロワー数だったりだとかまあなんだろうな活動してる規模だったりだとかまあそれは数字だけで語れるものじゃないかもしれないけどやっぱりなんとなく近しい方とやっぱりなんていうのかな、まあ、仲良くしてる感じっていうかそういうさっき話したようなこういう音声発信とかで何か、ね、一緒にお話をするとかやっぱりそういう横のつながりっていうのはまあやっぱ大体なんかやっぱ同じぐらいのレイヤーの方とだよなと思って、で一方でやっぱそういう影響力をもともと持っているようなインフルエンサーっていうのはやっぱりもともとある程度影響力のあるような方々とやっぱりつるんでいくしそこからさらに発展していくっていう、だからそこのなんか見えないレイヤーっていうのかな、壁みたいなものがあるなと思ってね。でまあこの話は別にじゃあ自分がまあ自分はもう本当に平変ボンボンな一般レイヤーですね、まあ自分がねあの仲良くさせていただいている方 に対しては失礼かもしれないけど、まあ全然僕は一般ピーポーのレイヤーだからじゃあそこからそういうちょっとねレイヤーを上がりたいなみたいなことを思ってるかっていうと別にまあそういうゼロじゃないけどね、自分のやっぱり 影響力を持つってことは、それだけ自分のそのやっぱり説得力がねあるだとか、やっぱりそのまあそうだね、説得力があるってことなのかな、その自分のしていることとか、うん、現行位置っていうか、うん、だからそれはすごくいいことだと思うんですよね。その説得力があるっていうことは、まあ、よりこう自分自身手にしていきたい力だなっていうことは思うんだけど、うん、まあでもなんかただただいたずらにじゃあそういうなんか影響力のある人になりたいかっていうのは、なんか別にそういうわけじゃないっていうことを考えると、まあ、別にこのなんか類は友を呼ぶレイヤーをね、なんかこうちょっと飛び越えたいみたいな欲求があるかっていうと、なんかちょっとそれとも違うんだけど、で当然そういう、まあ、知名度とか人気度とか、あそういうものがね当然上がっていけば、まあ、ジレンマのようにやっぱりそれだけ周りからね、なんていうのかな、やっぱり上げ足を取られやすくなるし、うーん、やっぱりなんかこう発言に対してとかね、うん、いちいちなんかいろんなアンチが湧いてとかっていうこともあるだろうしね、当然それはトレードオフだっていうことはもちろん思うから、まあ自分は今のレイヤーがちょうどいいなっていうふうには思ってるんですけど、そうそう、ふとねなんかそんなことを思って、ちょっとうまく言葉にできた気はしないんだが、なんとなく伝わったんじゃないかなというね、うん、そして別にこれがいいか悪いかみたいな話じゃなくって、なんかそういう見えない、うん、なんだろう、横のつながりレイヤーみたいなものってあるよなっていう、そうね、だから別にそれが上下って話じゃないんだけど、まあ、建物で言うんだったら今ちょっとたまたま目の前にね、ちょっと何階建てかのマンションがあったからと思ったけど、なかなかその上の階、まあそうだね、うーん、上の階に上がれば上がるほど、例えば知名度、人気度、うーん、まあ財力とか影響力とか、まあそういう社会的ステータスをそのまあ上の階と例えば例えるんだったら、なかなかその上の階に、うん、上の階の人、フロアの人たちと直接的にこうやっぱりこう関わっていくことって、うん、まあ、なかなかやっぱないよなっていうことを思うというね、うん、まあそんな話をさせていただきました。ただやっぱこの表現っていうのは難しいですね。その今の例えばの話で上の階とかっていうふうに言ったけど、別にそのじゃあ知名度が低いからその人としてねこう下なのか、建物でいうと下の階なのか、でも建物も別に上の階の方が下の階よりもいいか悪いかって別にそういう話じゃないよね。ただ単に立体的に高さで見た時に上か、何のごちゃごちゃ話してますけど、まあそんな感じで今日はルルイは友を呼ぶレイヤーって、まあ、あるんじゃないかなっていうね話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。